正木明の地球にいいこと。皆さんこんにちは、正木明です。
荻野恵美子です。
今日は6月29日月曜日、早くも6月最後の月曜日となってしまいました。違う言い方をしたら2020年半分過ぎつつあると。
本当ですね。
あ、バタバタです今年は。本当にな
んかこう気ぜわしいと言いますか、いろんなことがね、もう
なんか普段とは違うね、2020年になってるわけなんですが、まあこれを機にいい方向に向かう一つの、何でしょう、スタート、
なんか気づきをもらった気は本当にしますね。
どういうふうに考えるべきかなと思います。で、今日の正木明の地球にいいこともですね、そのあたりと関係がすごくあるんですが、はい、まあ、今回のその新型コロナウイルスの感染拡大があって、いろいろ皆さんも考えるところがあって、生活も大変だと、どうしようどうしようといろいろ考えることがあったと思うんですが、これから先の社会をどのようにしていこうかという取り組み、考え、国だったらその政策なんかどんどんこれから出てくると思うんですけども、そのあたりのお話をね、ちょっとこう頑張っていろいろ調べてきましたので、
はい、
ご紹介したいと思いますが、海外での動きの話ですね。
なるほど、
はい、今日もしばらくの時間ですが、お付き合いください。
楽しみです。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りします。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、自然環境の保全再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて、ようやくここに来て第一波の感染拡大が収まってきたような新型コロナウイルス、
はい、ような気がするんですけれどね。
ところどころでまたちょっとずつっていうね、形もあるのかもしれませんが、とりあえず大きな波はね、一つ過ぎたのかなと。で、実はですね、この番組でもね、これ環境に関する番組ね、地球にいいことという番組なんですが、やっぱりコロナ危機は避けられない、
はい、
ということで、何度となくね、そのテーマに沿ってね、コロナについてのお話もさせていただいたんですが、はい、今日もですね、そのお話です。まあ、これから先どのようなその環境問題を含めてね、社会を作っていくかということの一つのヒントになればということで、海外の動きを皆さんにここで紹介させていただきたいと思うんですね。
そろそろ海外もいろんな動きがね、出てきているかと思うんですが、はい、はい、お願いします。
ただ注意しなければいけないのは、その海外の動きがあって、それをそのまま日本に当てはまるかどうか、これはまた別の話なので、
そうですね、
一つのアイデア、指針の一つとしてね、聞いていただければなと思うんですが、場所はですね、お国はフランスなんです。で、フランスは3月の17日に外出禁止令が出されました、はい、いわゆるロックダウンがスタートしたんですね、
はい、
で、この時のフランスの大統領マクロンさんはですね、こういう言い方をしました。フランスは今戦争状態にあるという表現をされました。
もうなんか緊急というよりもとんでもない状態だっていうことですよね。
まさに戦争であるということなんですね。で、その後、ロックダウンがずっと続いて、もちろん日本と同じように、フランスでもですね、ここに来てだいぶこう緩和という形になっていて、
はい、
今月の6月の12日、フランス政府から移動制限の解除に関する情報が発表されました、
はい、
フランス国内で、もう移動してもいいですよと、移動制限の解除、
うん、
で、15日には今度は EU の中での移動制限解除。ただフランスも日本と同じようにですね、緩和といってもやっぱりそれなりの、例えば3密であるとかね、マスクをつけるとか、はい、そういうことをしながら徐々にと、新しい生活スタイルでっていうのは、これ日本と同じなんですね、
はい、
で、パリの中心部では引き続きコロナ対策として、例えば地下鉄であるとか、バス、
はい、
公共交通機関の利用はなるべくやっぱり密になってしまうので避けましょうと、
なるほどね。で、
そのための住民たちの移動手段として自転車を推奨してるんだそうです、
これいいですね。
この自転車を推奨するというこの動き、これもちろん政府も挙げてなんですけど、国も挙げてなんですが、
はい、
未来のパリのために画期的な策が実は進められているという今日のお話なんです。
そうなんですか。
でね、ヨーロッパっていうのは自転車の国というか国の集まりなんですよ。
普及率とか高いんですか？
めちゃくちゃ高いんですよ。
そうなんですか。
皆さんツールドフランスという大きな自転車レース聞いたことあると思いますが、は
い、
まあ、そのツールドフランスをはじめ、ドイツもそうだし、イギリスもそうだし、オランダもそうだし、ベルギーもそうだし、いろんなところ、イタリアもそうです。結構自転車って乗られているんです。そんなお国柄っていうのもあるんですけども、その自転車をどんどんね、これから先の生活の皆さんの移動手段、住民たちの移動手段として活用しようっていう取り組みなんですね。
なるほど。
まず初めにご紹介するのは、
はい、
皆さんイルドフランスっていう言葉を聞いたことがありますでしょうか？
イルドフランス、
うん、はい、これ簡単に言うとパリの中心部、
はい、
のことをイルドフランスと言うんだそうです。実は僕もフランス行ったことなくてですね、偉そうなこと全然言えないんですけどもパリの中心部をイルドフランスという。
なるほどなるほど、
うん、でこのイルドフランスという同じ名前の自転車乗りたちの団体があります。
あ、なるほど、
うん、でこの団体がそのパリ中心部を安全で効率的な方法で自転車で移動できるサイクリング地域にすると。
うん、
パリ中心部そのものですよ。でこれを目標にしてこの団体活動しているんだそうですね。
すごいですね、
うん、だからこれ日本で、関西で当てはめますと、例えば神戸でしたら三宮とか元町周辺、
うんうん、
大阪でしたら北とか南、もう御堂筋沿い、全部これ自転車、専用の地域にしちゃおうじゃないかという試みです。
へ
で、ついこの前 の, アメリカのね、ちょっと話飛んでしまって申し訳ないんですが、はい、アメリカの黒人の、ね、
はい、
方が警官にっていう、ニュースありますよね。
はい、悲しい。
でもう世界的に、はい、人種差別の問題、世界的に日本も含めていろんな活動がね、デモとか起きていて、でそういうデモにも例えばヨーロッパとか、これアメリカもそうなんですが、
はい、
自転車乗りたちの団体がデモをするという。そういう世界があるんだそうです、うん、
なるほど。
でヨーロッパもよくそういうデモを、ね、するぐらい、その自転車っていうのは皆さんその生活に非常に密着している、
うん、
乗り物なんだそうです。
そうなんですね。
なので、まあ、こういうね、パリ中心部を何でしょう、全部自転車だけの専用区域にしようっていう動きを発想として考えるっていうのも、うなずけるのかなとは思いますけどもね。
これいいと思いました、
うん、
はい、
一時期御堂筋の一つのレーンを自転車専用にしようじゃないかっていう話もね、どっか前聞いたことがあって、多分実現するのかとか分かんないですけれども。
そうですか。それいいと思います、ね、
そういう動きもないことはなくって、うん、日本でも結構その、普通の車道の橋の方に色を変えてね、自転車専用道みたいな、神戸周辺だったら青色で結構表示されてるんですけども、そういうところができたりはしているんですけどもね、はい、まあ、まだまだ十分でないかもしれません。日本でもそういう動きがあります。
そうですか。
後半はですね、なんとこれパリ中心部だけではなくて、どんどんどんどんエリアが広がっているというお話をしたいと思います。
お願いします。
はい、ここで一曲お届けしましょう、はい、
ミシェル・ブランチで All You Wanted。 ミシェルブランチでオールユーワンティッドでした。
今日はですね、コロナ危機からの脱却を図るために大きな柱となるであろうフランスのあるプロジェクトのお話、前半はパリ中心部で活動されている自転車乗り団体が、そのパリ中心部をもうサイクリング地域にしてしまおうじゃないかと、
イルドフランスって言ってね、
自転車専用にしちゃおうじゃないかと、
で
実はこの動きはですね、郊外にもどんどん広がっているんだそうです。
そうなんですね。
このね、郊外向けのその自転車乗りたちのプロジェクトがですね、名前がありまして、RER ベロ、RER ベロ、でこの RER って何かと言いますと、パリ、フランス行かれた方はご存知かと思いますけども、パリと郊外を結ぶ高速鉄道のことなんですね。
あ、なるほど。
でベロっていうのはこれ自転車のことなので、その高速鉄道の自転車版、
なるほど、
というプロジェクト名がついております。でこれは実はですね、新型コロナウイルスがどんどん広まる以前から実は計画は徐々にスタートしてまして。
そうなんですね。
2019年、昨年1年かけていろいろ協議を重ね、2020年、今年の1月11日に正式なプロジェクトとして発表されました。でですね、これ発表されてどんどんどんどんその動きが計画が進んでいって、すで、にですね、事前にその計画されていた自転車道の 45% が新たに建設されているんです。
すごい。
どんどんどんどんその、動きがスピーディーですよね。でなんとですね、そのパリの中心部を司る行政府も4月22日のことなんですが、この RER ベロをサポートしますと正式に発表されて、行政の方から最大3億ユーロの資金が提供されると。
だいたい1ユーロ今ね 120.96 円、ということなんですが、
調べましたね。
調べました、400億弱です、
それぐらい国もとしてもサポートしますよ、
すごいですよね、
で具体的に言いますとね、今の計画ですと、だいたいパリの中心部から20キロ圏内、だいたい20キロ圏内まで広げようと、自転車道を。
大体宝塚から尼崎の河川敷がね、往復して20キロってこないだ
ったり、向こう側沿い、
皆さん割と近い方いらっしゃるかもしれませんので想像してくださいみたいな。
ちなみにですね、芦屋と大阪の間が20キロ弱ぐらい確か。
あ、そうですか。あ、これ分かりやすいですよね。多分リスナーの皆さんね、
それぐらいの距離圏内を自転車道で整備しようと、ね、なかなかでも阪神間ないですよ、そんな自転車道。
ないですよ、
この辺りって本当少ないです。あっちの、明石とかね、あっちの方って海沿いにあるんですよ、自転車道が。
そうですか。
でも全然足りなくて、それこそ向こう側沿いであるとかね、しかないんですよね。でね、ここがすごいんですが、新型コロナウイルスの感染拡大の期間中にですよ、コロナ危機後の社会を見据えて、このコロナの期間中に、コロナ危機の期間中に全長50キロの自転車道を整備したんだそうです。
すごい。本当に後々のことをもう先々までなんか考えるってすごいですね。
だいたいこのコロナが収束したらね、元に生活するのに戻りたい。そのコロナ前は二酸化炭素をどんどん排出してね、コロナの期間中で結構やっぱり抑えられたっていうね、ニュースがあるじゃないですか、その元に戻らなければいけないっていう意識がどうしても働くんですけれども、
経済活動もねすぐ復活して、
で当然前の暮らしに戻りたいと、当然それはそうなんですけども、ただ、ただ戻るだけではなくて、その前に進もうという、その考え方は僕はすごく大事だと思っていて、
本当に素晴らしいですよね。
フランスはそのコロナ危機の期間中もそれを実現させているっていうところは僕はすごいなと、
これはすごい素晴らしいと思いますね。
環境に優しい、新しいスタイルの、生活を
目指す、言葉だけはなんかね、新しい生活とか言ってるんですけれども、なんかマスクとかそういうことはいっぱい出てますが、こういうなんか献身的な話題があんまりないですね。
次のなんだ、世代というか未来というかね、そういうのをなんか例えば情報発信してくれたら僕らもちょっとやる気になったりするじゃないですか。
なります、なります、
それ目指していこうと、じゃあこういう儲け話が新たに作れるんじゃないかとかね、例えばね、 そういう方向にどんどんなっていったらいいのかなと思うんですけどね。
アイデアが出ますよね。
でね、あのパリの話に戻りますが、はい、現在ですね、はい、パリの中心部では電動自転車ってあるじゃないですか、アシストしてくれる自転車、
はい、今日本でもね、
はい、うん、だいぶ流行ってますよ ね、ほとんどの方は乗ってますよね、はい、めっちゃあの、助かると、ね、あの言っておりますが、ね、うちの近くの人たちもいます、はい、
あ、そうですか。
でパリの中心部ではこの電動自転車を購入するとなんと500ユーロの補助金受けられます。
いいな
で、あの手頃なあの価格帯の電動自転車ですと、はい、大体これね半額ぐらい自費は、うん、はい、50% ぐらい払えばもう新品が買えるという。
そうなんですか。
でこれ実はねちょっとか、はい、これはあのフランスから外れますが、
はい、
例えばイギリスのロンドンからの情報も入ってまして、はい、ロンドンでは、
はい、
サイクルスーパーハイウェイを実現させてサイクリストがなんと 50% も増加しているというデータがあります。
うーん、じゃあスーパーハイウェイというか道ができたってことですか。
自転車専用道であり、うん、
はい、
例えば交差点だったら当然信号をね守らなきゃいけない、もちろん信号はあるかもしれませんけれども、うん、なるべくそういう、ノンストップの方向でスピードが出せる、はい、サイクリングロード、自転車道
ということですよね。ハイウェイだから信号がなくて、うん、みたいな、スーパーついてますから、はい、なんかすごく走りやすそうなね、道ができたっていうことですよね。
で日本でも一部その自転車を普及させようということでね、はい、あの道路交通法改正になって自転車は車道は走りなさいってだいぶ前に言われてね、うん、でもやっぱり、お年寄りの方は車道を走るのは怖い、もちろん怖いでしょうし、でも逆に歩道って歩行者もいて逆に危なかったりとか、はい、非常に中途半端だと僕は思ってるんですけども、
私もいつもドキドキしながら自転車乗ってます ね、
はい、でもそのハイウェイ、その自転車用のハイウェイ作っちゃいますよってなったら、そこはもうある意味自転車乗りたち、自転車で移動する人たちにとったらやっぱり非常に安全なね、
はい、
あの移動になるとは思うんですけどもね、
いや本当私も、まあ、正木さんに教えてもらうまだレベルなんですが、自転車ちょっと乗りますからね、本当にこういうあの道が整備されるっていうのはすごくいいことだと思います ね、
そうですね、
素敵なことですね。
であと一つ、うん、ヨーロッパの自転車って日本だとね、ちょっとごめんなさいね、はい、日本だと、うん、あのロードバイク、
うん、
ママチャリ、
はい、
まあ、マウンテンバイク、
はい、
結構カテゴリーってそういう、あとスポーツサイクルというのがシティサイクルみたいな、
クロスバイク、
クロスバイクとかあるじゃないですか、
はい、
でヨーロッパはもっと多種多様なんですよ。
あ、そうなんですか。
荷物運搬用の自転車とか、
へ、
日本だったらイメージ的には自転車でリアカー引くみたいな、
あ
なんですけど、でもも っともっと簡素化されてね、機能的に優れたそういう荷物を運ぶ自転車とかいろいろあるんですよ。
あ、そうですか。
でその後にもだからどんどんね、日本で普及してくれたら面白いなとは思うんですけどね、
本当ですね。
ちなみにですね、また別の国、ドイツではですね、ドイツのベルリンではサイクリストが増えたんですって、やっぱり。
ああ、いいことですね、うん、
で自転車道の幅が今までの2倍になっているところが増えてきていると。
それ嬉しいです。幅狭いんで日本は、うん、すごくね、
そう、
すごいドキドキしながら、本当になんかこう一生懸命こう技がいるなっていうような幅がほとんどなんですけど、
う
ん、
そうですよね、
広いのはいいですね、
うん、まあ、そういう動きがヨーロッパを中心にやっぱり増えてきている、はい、でこれもですから、そのコロナ危機後の新たな生活スタイル、移動スタイルのまあ一つの現れであって、うん、これがもうどんどんどんどん実現しつつありますよという今日はお話ですが、なるほど、いや
本当に車椅子に乗られてるね、車椅子ユーザーの方でも、うん、幅があればもっとね楽にね、
うん、
あのレース用のでもね、あの普通に、まあ、いろんな種類のができたらですね、普段からもっと、はい、あの便利な走行性のあるようなものもね、
うん、
あの乗れると思いますし、こういうこと日本でもしていただきたいですね。
そうですね、そう、確かに車椅子でね、うん、移動せざるを得ない方々にとったら、やっぱり生活しづらいですよね、
はい、
移動しづらい、例えば車椅子で、あの神戸と芦屋往復なんて考えられないですし、うん、
はい、ね、
まあ、もちろん、ね、電動とかありますけどもね、なんかそういう、こう、あの、なんでしょうね、そういう方々にも優しい街づくり、
うん、
これもこのコロナをきっかけにね、
はい、
あの考え直すというのもすごく大事なことかもしれませんね。
そうですね、
はい、今日は少しフランスの自転車のお話をね、させていただきました。
ありがとうございます。
兵庫環境創造協会、地球温暖化防止、 自然環境の保全・再生、子どもたちへの環境学習など、皆様と共に身近な暮らしの中で地球環境を守るための取り組みを進めています。人と自然が共に生きる21世紀の豊かな環境づくりを、兵庫環境創造協会。
さて今日もですね、はい、皆さんから本当にたくさんお便りいただきました。ありがとうございます。この時間ね、いくつかご紹介させてください。
ですね、はい。まずはこの方、ラジオネーム無効用紙に向いているといただいてます。面白い名前でありがとうございます。読まないでくださいねってお名前わざわざそうコメントついてます
よ。どういう意味で向いてるんだろう、
ね、こんにちはといただきました。ラジコのプレミアムから聞いています。昨年の台風19号で防災や減災の意識が高まりましたと。なんとね、
これ新潟のこと。そう、
ラジコのプレミアムですから、もう全国から聞こえると思うんですが、
はい、
新潟からいただきました。ありがとうございます。もう一回いきますよ。ラジオネームは無効用紙に向いているさんです。ありがとうございます。どういう意味なのか。
でも
無効用紙に向いているのは素敵だと思うわ。マスオさんって感じですよね。いや素敵素敵。
そうですね、僕たちは本当に関西向けとしか頭にね、ほとんどなくて、でもこれ全国でね、聞くことができますもんね。
そうですよ、まさきさん、全国の方が聞いてくださって嬉しいです。
ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
ね、まあ、でも本当昨年の台風19号ちょっとね気になりながら、今年はどうですか、まさきさんも。
そうですね、まあ、まだまだこれ梅雨がね、もうしばらく続くでしょうし、その後今度は台風シーズン、その前に猛暑があるでしょうから、いろんな面でその命を守る意識というのかな、暑さに対してもね、大雨に対してもというのは、これからやっぱり異常気象増えてしまうのでね、高めなければいけないと思います。まあ、そんな情報もね、この番組でね、どんどんと出していただきたいなと思いますが、
はい、お願いいたします。まあ、その他にもですね、はい、558大好きさん、ラジオネームね、伊丹の方からいただきました。この方、はい、以前の番組でかけたね、松田聖子さんの瑠璃色の地球というとても優しい曲を知りましたとかね、防災グッズ欲しいですともいただいてます。
ありがとうございます。
ありがとうございます。もうその防災グッズ希望しますと、春ちゃんさんとかね、もう本当たくさんの方いただきました。本当ありがとうございます。
ありがとうございます。
ね、今月もプレゼント防災グッズ、たくさんのご応募の中から厳選して5名の方にね、はい、プレゼント来週発表したいと思います。
来週発表ですね。ね、はいはい、じゃあ荻野さん宛先お願いします。
はい、そうですね、おはがきお便りの場合は郵便番号 650-8580 ラジオ関西まさきあきらの地球にいいこと、またファックスでは 078-361-0005、 メールではまさき @jocr.jp、 こちらまでどしどしご応募くださいね。お待ちしています。
お待ちしておりますね。ということで、まさきあきらの地球にいいことは今日はこの辺でお別れいたします。ご案内はまさきあきらと
荻野恵美子でした。
それでは皆さん、また来週、
さよなら。この番組は公益財団法人兵庫環境創造協会と近畿地区のイオンリテール株式会社、そしてパタゴニアの提供でお送りしました。